more Smokies.
2月1日にミャンマーでクーデターがありまして、急遽、キャメルさんとオンラインで収録お願いしたんですけどね、先々週ですかね。で、それから、3週間弱経ちましたね。ミャンマーの国の中も結構またいろんな動きがあったんじゃないのかなと思って、続編ではないですけども、今のミャンマー国内の続報をね伝えてほしいなと思って、またキャメルさんに、今回ゲストとして出ていただくと思います。キャメルさん、
はい、また登場させていただきます。キャメルです。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
なんとかネット回線つながってるみたいですね。
そうですね、日中はちゃんとつながってるんですけれども、今週に入ってからですね、午前1時から 朝方 の, 9時までネットの遮断っていうのが続いてまして、なんかおそらく今月いっぱいこれ続くんじゃないかっていう見込みが強いですね。
そうなんですか、
はい、
結局ということはやっぱりミャンマー国内でもその、経済活動以外ではネット使うなみたいな、そんな世界なんですかね。
なんかそういうところです。やっぱり夜の間に国軍がいろいろ動いているようで、
なるほど、
多分そこの情報の拡散を防ぐためなんじゃないかっていう見込みが強いですね。
なるほどね。ちょっとまた後で詳しいところをお聞きしたいんですけど、Facebook がなんか使えなくなったっていう話がありましたよね。
そうですね、Facebook と Instagram、あと Twitter と、あと WhatsApp、あたりはもう VPN で通さないと使えない状態ですね。
そうなんだ。
あと、もっと言うと、Google 検索をしても、その Google 検索の結果の、で出た結果のリンク先に飛べなかったりする日があったり。そういうところでも不都合が出てますね。
じゃあだいぶ軍部の検閲が入ってきたってことですね。
そうですね、おそらくこのネット遮断してる時間帯にいろいろやってるんでしょうね。
なるほど、そういうことか。じゃあちょっとその辺も含めて、クーデター勃発約3週間後の状況ということで、ちょっと現地のレポートをお願いしたいなと思います。
了解です。
はい、それではスタジオスモーキー始まります。
はい、
じゃあまたちょっといろいろ話を聞いていきたいんですけども、さっきの話でね、ソーシャルメディアがちょっとつながりにくくなったという話なんですけど、とはいえ結構キャメルさんはその VPN でかいくぐってツイッターで結構投稿してくれてるじゃないですか。
そうなんですね。で実際のところなんですけれども、
はい、
VPN の無料のアプリでも全然SNS にアクセスできるような状態で、ミャンマー人もいまだに無料 VPN を通して Facebook に、もう書き込みしまくってますね。
その辺は結構なんか緩いというか甘いというか。
そうなんですね。現状甘いんですけど、これから厳しくなっていくのかどうなのかっていうところですよね。
なるほどね。そっかそっか。
一応今週の頭かなにミャンマーでサイバーセキュリティ法案とかっていうのが可決されて、
なるほど、
ネットに関する規制っていうのができるようになってますんで、ちょっと今後ちょっとまずいかもしれないですね。
なるほど。ちなみに今音源取ってるのが2月の19日金曜日の夜、日本時間夜7時なんですけどね。一応そういうちょっと時間軸で皆さん聞いてほしいんですけど、そうするとやっぱり、今日常ね、ミャンマーヤンゴンで過ごしてて、その軍部のその締め付けっていうのがやっぱり肌でこう感じるようになってきたって、そんな感じですか？
そうですね、やっぱり軍部の締め付けも、日本人が住んでいる地域で夜間に取り締まりがあったりとかっていう話もあったり、そこら辺の話が聞こえてきてる部分もありつつも、それに対してやっぱりミャンマー人民衆側も、国のいろんな部門で、ストライキを始めてまして、それの一環がやっぱり銀行の、ストライキ。
銀行のストライキ、
もう銀行の窓口が閉まっちゃってるんで、 まあ、例えば私みたいな US ドルで給与をもらっている人っていうのが、US ドルで現金の引き出しができない状況が続いてるって感じですね。
かなりやばいっすね、それ。
で、来週にはもうミャンマーも月末で給与の支払い日が来ますんで、さすがにこれはまずいでしょっていうところがいよいよ近づいてますね。
仕事上の決済もちょっと厳しくないですか、それだと。
厳しいですね。やっぱ
ね
りキャッシュを多めに持っていなかった企業なんか今月の給与支払いもしかしてダメかも
え。
しれないですね。
ミャンマーって給料日っていうのは月末1回なんですか、それとも月2回なんですか。
ミャンマーの場合、月末ですね、
あ、
基
月
本
末
的
1
に。
回
月
き
末
り。
1回だけですね。
なるほどですね。いや、ちょっとそれ結構やばいな。銀行が閉まってお金を下ろせなくなると暴動が起こるっていう、結構黄金の法則があるじゃないですか。
そうなんですよね。
ねえ。ミャンマー市民はその辺どうしてるんですか？銀行でお金を下ろせなくなっちゃうと。普通のミャンマー市民は困りますよね。
なんですけど、結構ミャンマー人って、過去の軍事政権にも、銀行口座の凍結みたいなことがあったりして、銀行に対して信頼を置いてないんで、結構、タンス預金の人が多いみたいなんですよね。
そうなの。
もしくは、金とかそういう現物資産に変えてしまったりする人もいるので、
な
意
るほ
外
ど。
とこのすぐさまっていうダメージはないようですね。
そうなんですね。そうすると、銀行の件でそのダメージを受けてるのは、もしくはもう外国人だと。
そうですね、やっぱり特にドルで給料をもらっている人とかは、
まあそうなっちゃうか。なるほどね。キャメルさん、現地で、その他のね、日系企業の方たちと、まあその横のつながりと、まあいろいろあると思うんですけど、その方たちは今どうされてます？その今のお金の話もそうなんですけども、まあ前の話だと、ミャンマーって赴任するときにね、その危険地扱いされててみたいな話されてたでしょ？
そうですね。
ねえ、だから大体どこの企業さんも同じような扱いだと思うんですけど、で、危険地扱いされるってことは、まあ何かあった時のその避難の仕方とかマニュアルはおそらくあると思うんですが、なんかそういうのも含めて皆さんどうされてます？今。
今のところはですね、まあ、基本的に在宅勤務ベースで必要な、本当に必要な時だけ出勤するっていうスタンスが多いですね。
なるほど。
あと、ちょうど今日なんですけど、全日空がヤンゴンから成田に救援便出してまして、
なるほど。
どうやらそれで帰った人もいるみたいで、
そうなんだ。
なんかそうですね、大体座席が3割くらい埋まっているって話ですね。
それ結構特権階級の人じゃないですか。
だと思います。今、片道2000ドルくらいします
う
から
わ。
ね。
高え、クソ高え。
大変です。もう、前だったらその2000ドルで何回成田とバンコク往復できたことやっていう
本当
話なんで
だ
す
よ
けど。
ね。本当だよね。いやいや、もう本当その通りだよね。そっか、それってなんか、ヤンゴンの日本人社会の中であいつ帰りやがったみたいな噂とかあるんですか？
まあ、そうですね。あの人をちょっと気にするみたいだよっていう話は、まあ、ちらっとはありますけど、まあ、やっぱりこういう時は、まあ、それぞれの判断軸でっていう感じですよね。
まあ、おそらく、まあ、小さな子供がいるような家族連れのね、駐在員が先に帰っちゃうんでしょうね、こういう時って。
まあ、まずそういうところからです
ねえ、
ね。
なるほどな。なんかこう、どうですか？まあ基本在宅勤務だって話なんですけども、こういう時のその危険状態に対するマニュアルって、なんかどんなことがあるんですか？
私もそこまでがっつり駐在員と絡んでなくて、実はローカル採用の方とばっかりしか絡んでないんですけど、まあ、ただローカル採用側としては、まあ、自分でできることは自分で全部こう準備しとくっていうところで、やっぱりみんな、まあ、バッグ一つ、こう避難用、緊急避難用のバッグも準備していたりとか、あと、実はアパートメントの、その、 玄関の前にこう柵を作って、
はいはい。
取り付けて、まあ、
は
そこに軟禁錠をかけたりとか、
い。ええー。
まあ、そういう対応してますね。
それは日常的にやってるってこと？
そうですね、基本的にミャンマーのアパートメントって、
うん。
玄関の前に鉄柵みたいなのがあるんですけ
はいはい
ど、
はいはいはい。
はい、まあ、平和な時だったら日本人って結構こう気を抜いて、そこの南京錠をかけなかったりしてるんですけど、やっぱり今、この状況の中では、やっぱり南京錠がっつり太いのをかけてますね。
またその南京錠っていうのがいいね。いや、古典的なんだけども安心感があるという意味
まあそうです
で。
ね。まあや
ね
っぱりなんだかんだ原始的ですけ
え。
ど、まあ、安心
うん、
感ありますよ
そう
ね。
だよね。
は
どうですか、そんな中で、まあ、日々ね、
い。
まあ、3週間ほどそのヤンゴンの中で過ごしてるわけですけど、どうですか、その身の危険を感じたりすることってありますか？
私自身の話になるんですけれど
はい。
も、基本的に家にいる限りは、
うん。
私の家っていうのは結構平和な地区で、デ
あ、
モ
本
隊
当。
も通りにくい地域なの
あ、
で、
本当。うんうんうん。
被害もないですし、あと他の地域にあるような、
はい。
夜間に不審者が出たとか、そういう話もまだ全くないんです
あ、
け
本当。
ど、
ああ、それでも幸いです
ただ、
ね。
そこはラッキーだなって思うんで
うん、
すけ
う
ど、
ん、うん。
私のオフィスがですね、
はい。
ヤンゴンで3カ所くらいデモをする大きい場所があるんですけど、
ええ。
その中の一つの場所に結構近いものでして、
はいはいはいはい。
大きいデモが起きる日なんかは、そこのオフィスにいると、
ええ。
デモ隊の勢いがすごすぎて、ちょっと怖いくらいです
ああ、なるほど。
ね。
その、デモ隊なんですけど、どうなんです？その軍事政権が起こしたクーデターじゃないですか。で、デモって勢いその鎮圧されがちだと思うんですけど、その辺はどうなんですか？軍部の反応というのは。
そうですね、今のところは、
はい。
まあ、今、法案としてどんどん通したりしてることが結構早いなって思ってる割には、
え
このデモ隊の鎮圧に関しては、なんかやけにいいんだなっていうか、まあ、あえて長期戦に持っていってるんじゃないかな感
え。うん。
も私は感
ああ、
じていて。
なるほど。
いや、本来だったら、あっという間にこう潰せる
う
く
ん。
らいの、力はあるはずなのに、
え
今、軍事っていうか、国際社会の目を気にしているのか、まあ、ゆっ
ん。
くりじっくりやってる感あります
ああ、
ね。
そうなんだ。
は
ええ。いや、そこはもうあんまりその力技じゃなくて、もうじっくり、まあ、穏便に済ま
い。
そうみたいな、そんな感じですか。
私はそう思ってはいるんですけど、ただ、やっぱ
ああ。
り、いつかはそ
う
のヤン
ん。
ゴン市民の血が流れる日がちょっと来てしまうなっていうのは、ちょっと予感
ま
してますね。
あ、まあね、それがある意味、こういう時のデモの特徴だもんね。うん。どうなんです？その、まあ、ヤンゴンの皆さんのね、まあ、その現地の人の、まあ、本音というか、反応というか、どんな感じで見て取れますか？
やっぱり、まあ、
うん。
一番としては、
ええ。
多少の、経済的ダメージがあろうと、多
はい。
少の血が流れようと、
うん。
軍政よりも民主制の方がいいから、
うん、
民主制を取り戻したいっていう気持ちですよね。
なるほどね、なるほど。
で、それの一環として、やっぱり
はい。
経済止めてでも軍
ええ。
政に、軍政を倒そう
あはんはん
っていう
はん。
ことで、やっぱり各部門ストライキをして経済麻痺状態。
ああ、なるほど。
実質上もう各国から経済制裁を受けるより結構それよりよっぽど厳しいんじゃないかっていうくらい経済止まってますんで。
そうなの？さっき言ってた、その銀行の機能が止まったって話ですけど、他にどういうことがあります？その、いわゆる、まあ、自粛的な動きだと思うんですが。
あと、そうですね、例えばなんですけれど
はい。
も、今、税関もストップしてますね。
ええ。
税関ストップの、あと、工業団地にもデモ隊が来て、もう、
はい。
工業団地が 仕事どころじゃなくなったりしてますし、あと国鉄も今動いてないですし、あと病院もストライキしてますんで、新型コロナのそこの検査数ももう今までの前の10分の1とか20分の1まで減ってしまってますね。
いや、今の話をなんかまとめちゃうと、
はい、
税関が止まるってことは輸出入ができないってことでしょ。
もう止まってますね。
で、はい、工場が止まってるってことは国内の生産がないってことでしょ。
はい。
で、病院が止まってるってことはその、
はい、
なんつうの、怪我なの病院病気になってても誰も見てくれないってことでしょ。
っていうことですね。はい。
うわー、こう。
これは厳しいですね。ついでに言うと、やっぱりトラック運転手もストライキしてますんで、国内物流もちょっとそろそろまずいですね。
物流も止まる、移動もできない。
はい。
いやー、それで皆さん、本当生活が成り立つのかな。
いや、これ、いずれは限界が来ますよね。
今のところどうなんですか、その、まあ、レストランとか。
はい、
あるいはまあコンビニも含めたその商店なんかの物資 の, その具合っていうのはどうなんですか。
あ、そうですね、今のところはスーパーとかコンビニ の, その品揃えっていうのは減ったりっていう様子はないので、今のところその直接の影響はまだ出てないんですけど、これいつまで続くのかなっていうところですね。
だよね、
ちょっと長期戦になってしまうとさすがに厳しいですよね。
ちなみに今のミャンマー国内のメディアの様子なんですけども、やっぱりもうこれもすでに国軍がやっぱりその規制をかけちゃってるんですかね。
そうですね、どうやらその動き始まっている様子は取れますね、見て取れますね。
そうすると今のその例えば物資の供給っていうのはね、結構その、まあ、サプライチェーンの問題としてメディアが結構こういう時に取り上げるじゃないですか。そういう報道も今ちょっとないような感じですか。
そうですね、今のところちょっとそういうニュースっていうのは表立って出てきてない感じなんですけ ど、まあそれ 前もまあ割とそんなにニュースになってなかったような気もしますし、
はいはいはい、
気のせいかなって感もあるんですけど、ただ今の軍政がですね、やっぱり、メディアに対するその言論の自由を、保障しないってこう宣言しちゃってるんでちょっと今後そこら辺も窮屈になりそうですね。
すごいね、宣言しちゃうんだね、そういう時って。なるほど。
いやいや、よくやりますわって感じ
ですね。普通はなんかこう最大限の配慮をするみたいな言い方するじゃないですか、こういう時って。
そこの遠回しの、ね、表現しないっていうのがちょっとすごいなと思います
ね。ストレートに報道の自由を保障しないってすごいね。なるほど。いや、今のそのミャンマー市民の話なんですけども、日本国内でもね、まあ、東京の、まあ、在日のミャンマー人の人たちが、先日デモをしたんですよ。はい、でその時にちょっと先日、作家の諸橋さんと話をしてて、諸橋さんがその取材に行かれたらしいんですよね。でその時の様子をちょっとお聞きしたんですけども、で、まあ、これはちょっと日本人として若干情けないんですけども、そのデモの様子を見た周りの人たちがね、
はい、
要するに今コロナの状態でさ、その
こんな
密を作るのはどうだとか、外国人が日本でその政治的な動きをするのはどうだとか、はい、まあもちろんね、外国に対して無関心な人が多いので仕方ないんですけども、まあちょっとそんな反応があったりとかね、まあ、ちょっと非常に、情けない思いをしたんですけども、
そうですね、やっぱり彼らも、まあ、自分の自国だけで解決するなら、できるならしたいでしょうけれども、やっぱりその国を守る力たる国軍が自分たちを脅かす状況になってしまっているので、やっぱり、他国に助けを求めざるを得ない状況っていうのは、そこは少しこう、まあ、広い心を持って受け入れる、受け入れるっていうか理解に努める心は持った方がいいのかなっていうところは思いますね。
まあ、これ聞いてくださってる人たちにちょっとお話ししたいんですけども、 今、これもね、諸橋さんからお聞きした話なんですけど、今に、まあね、特に東京の高田馬場っていうエリアに、まあ、リトルヤンゴンっていうね、
ああ、ありますね。
ミャンマーの人がたくさんこう、まあ、集まってるエリアなんですけども、まあ、そこで活躍してる、まあ、リーダー格の人たちってどういう属性なのかっていうと、以前のそのミャンマーの軍政時代にね、民主化運動をして、まあ、そこから迫害を受けて日本に逃げてきた人たちがそこに、まあ、居ついてですね、そういう、まあ、エリアを作ってきてるんですよ。要するに今の在日ミャンマー人のリーダー格の人っていうのは、その軍政時代の記憶が非常に濃くて、そこから逃げてきた人たちなので、だからなおのこと今回のそのミャンマーのクーデターに関しては、もう本当にもう胸を痛めてるというか、もう絶望的な気持ちでやっぱりそのニュース等々やっぱり眺めてるっていうことなんですね。で、まあ歴史的に日本っていう国はその軍政時代のミャンマーとやっぱりコネクションがずっとあってですね。で、その、まあ、我々、まあ、ちょっと少し、年配の世代になんか、その、ビルマンの竪琴みたいな映画もあったりなんかしてですね。まあ、非常にその、ミャンマーと日本っていうのは、結びつきは割とあったんですよね。で、はい。まあ、そんな中でね、そういった国の人たちが今、日本に来て、まあ、苦労して、生活の基盤築いて、でも、ね、ようやく民主化になったと思った自分たちの国がですね、まあ、このタイミングで、軍事クーデターなんか起こっちゃってですね、非常にその国の外から自分の国をやっぱり見つめていると、やっぱり本当に辛いと思うんですよね。だからまあ、我々ね、やっぱりそれをもう想像するしかないんですけど、その痛みみたいなものは。だけど、まあ、多少ね、やっぱりそういったことを、分かった上で、そういった人たちの、まあ、デモなり、その政治的な行動なり、ちょっと、まあ理解をして、そういう目で見てもらいたいなという気はしますよね。
そうです
うん、本当に。同じアジアの人間ですから、やっぱりね。まあちょっとごめんなさい、話ありしちゃいましたけど、どうなんす、ミャンマーはまあ陸続きで、その東南アジアのね、国にまあ労働力等々もまあ供出している国ではあるんですけど、どうなんですかね、その周辺の国の、その今回のそのミャンマーのクーデターに対する反応というか、
そうです
はい、
ね。
その辺はどうなん
今の
です？
ところ私が聞いてるのはタイとシンガポールの話なんですけど、まあ、タイに関しては早々に他国の、内政に関しては干渉しないと。
なるほど。まあそうです。
結構早めに言いましたね。
なるほど。まあそうで
で、
す
あ
よ
ともう
ね。
ちょっと、シンガポールも結構ミャンマー人労働者っていうのを受け入れてるんですけ
はい。
ど、まあ、シンガポールも同じく今週の頭からに、まあ、そのミャンマーの内政に関しては関与しないっていうのを表明してまして、
なる
で、
ほど。
シンガポールっていう国なんですけど、実はミャンマーに対する投資額っていうのが世界で一番多い国で、その国がそういうことを言っちゃったもんで、今週からミャンマー人によるシンガポール製品の不買運動が始まっちゃってますね。
そりゃ腹
タイ
立つ
ガー
よ
ビールとか、
ね。
タイガービール買うなとかみんな始
う
まってますね。
わー、そりゃそうなるよな。
先週までは国軍系の企業が作ってるミャンマービールなんかを買うなっていうそっちの方向に向かってたんですけど、今度はシンガポール企業にちょっと火の粉が呼んでしまって、
なるほど。どうなんですかね、まあまあ、ロケーションの問題、要するに、ね、周辺国だから、やっぱり、その、あんまりこう、強いことは言えないというのもあるんだろうけども、基本
そうで
的
す
にね、
ね。
まあ、アメリカなんか特にそうですけど、やっぱり、その、軍事クーデターなんていうのは、もう、一切許さないと。で、この状況が続くようであれば、まあ、それなりの制裁も辞さないみたいなね。まあ、公式的なコメントを出してるわけなんだけども、もうタイとシンガポールって言ったら、まあ、その東南アジアの国の中でやっぱりこう、ね、大きな国になりますから、まあ、それがもう、なんつうかもう、知らぬ存ぜぬみたいなね。
そうっ
ち
すね。
ょっとそれは、まあ、タイの場合は今、軍事政権だから、致し方ないのかもしれないけど、
おっしゃる通りです
ねえ、
ね。
まあね、シンガポールもまあね、独裁政権なので、まあ、あまりね、そういうことは言えないのかもしれないけど、まあでもちょっとなんか、寂しい話ですな、それは。
まあそうですね。で、まあやっぱり欧米諸国ってやったとしても、まあ経済制裁だと思うんですけど、やっぱりミャンマー市民の気持ちとしては、いや、むしろ米軍に進駐してく、あの欲しいくらいの気持ちで、
なるほど。
結
なん
構
なら、
街のチラシ、デモ隊のチラシとかにそういうチラシも入ってたりするん
マ
です
ジ
ね。
で？
で、正直言ったところ、あんまりミャンマーの方々って、歴史とかそういうの得意じゃないんで、アメリカ軍が進駐してきて、何してきたかとかも、多分あんまり多分知らないと思うんですよね。
なるほどね。
ええ。
もう、We want to US Navy みたいなチラシがあるんですか？
そういう
うわー、なんかそれ聞くと胸痛いね
まあそうですね、本当
ー。
に、
なるほ
受け取り
ど。
方もいろいろあると思うんですけど、やっぱりそこまでしてもらわないと、この国軍は、倒れないんだっていうのを、やっぱりそこだけはがっちり歴史から学んでるんだろうなっていう
なる
のを、
ほど
結構、ひしひしと感じる部分です
ね。
ね。
なるほどね。まあ、軍事国家のまあ悲しさで、その本来ね、軍隊っていうのは国の外に対して力を発揮する、まあ、部隊なんですけど、まあ、軍事国家ないし、その独裁国家っていうのはね、まあ、まあ、国家警察もそうですけど、国の中に対して力を向けるんですよね。
そうです
そ
ね。
れが今回、まあ、こういうクーデターみたいな形でね、現れてるんですけども。まあ、ちょっといたたまれないね、それ聞いてると、やっぱり。
そうですね。ちょっとそこまでしないと、やっぱりダメなんだっていうところの、
ほど。
なんかそうですよね。なんか絶望と希望の狭間みたいなところを
ねえ、
感じますよ
本当だ
ね。
よね。いや、そうなると、ちょっと心配なのは、やっぱりその、まあ、デモがね、やっぱり暴発しないかっていうことに、やっぱりなってくると思うんだけども。どうなんですか、今その怒りのマグマの沸点がこう徐々に近づいてきてるのかもしれないけども。
そうですね。なんか、その日によってデモ隊のカラーが全く違う感があってですね、
おうほ
なん
うほうほう。
か、集団で集まる日は、本当にがっつり、デモの会場を埋め尽くすくらいだったりするんですけども、ただ、やっぱり10年間、民政移管の期間を含めての10年間での民主主義時代を通して学んだものがあるのか、ちょっとクリエイティビティを感じる部分もあっ
おお、
て、
例えば。
昨日、おとといなんかは、大通りがあるんですけども、大通りにデモ隊がいる中、デモ隊とか、警察とかいるところに、ポンと車が止まりました。で、なんか冗談めいてるかどうかわかんないんですけど、おっと車が故障してしまったって言い始めて、つまりこれって、それを言い訳にして、これブロックになるんですよね、大通りを止める。そういう言い訳でブロックをし始めたっていうケースがあったんです。今朝なんかは、今度、自転車が故障したって言って大通りを止め始めたり、あと、玉ねぎが転がったっていう理由で、大通りをせき止めたり、なんか想像力豊かですね。
ミャンマーの人ってそういうユーモアがあるの？
いや、私もここまで想像力が働くシーンだと思って ませんでし
ねえ、
た
なん
ね。
かそんな感じするよね。
ただ明日からの土日、やっぱりそういう休みの日は、でも大規模化する傾向があるので、やっぱり明日明後日はもう早々に私はもう自宅に引っ込んで、
なるほど。
安全を確保するっていう感じになる
まあ、そう
でし
なる
ょう
よ
ね。
ね。ちなみに、ミャンマーのお正月っていつなんでしたっけ？
そうですね、毎年4月の真ん中くらいですね。
4 月の、ミャンマーのお正月4月の真ん中ぐらい。
はい、ちょうど大正月と同じくらいですね。
ああ、じゃあ、ソンクラの時期と同じぐらい。
そうですね、はい。
なるほど。なるほど。
で、やっぱ
う
り、
ん。
民衆側も長期戦覚悟っていうのは分かってて、
はい。
なんか、デモに関しても交代勤務みたいなんですよね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、結構補給っていうのも大事にしてて、
は
こう
い。
みんなにボランティア的な人が弁当とか水を配ったり、
おー、なるほど。
状況で、で、やっぱり軍側もやっぱり下手にこのご時世手を出すと、やっ
は
ぱ
い。
世界から顰蹙買うの
いや、
で、
そりゃそうです
まあ
よ
やっぱ
ね。
り、相手を消耗させる
なる
作
ほど。
戦という時期になっていて、で、来月3月からはミャンマーって、最高気温が38度とかに差し掛かる時期になってるんですよね。そこからミャンマー正月前後あたりが、何らかのこの一区切りになるんじゃないかなって私はちょっと予想してますね。
変な話、その時期にその電力とか止めちゃったらもうやばいもん
あ、それ
ね。
で息のね、止められますね。
だよね。
まあ、もっと言うと、いや、まだミャンマーってエアコンと冷蔵庫の普及率そんなに高くないんで、多分しぶとく頑張るとは思うんですけど、ただ、影響力は、電力止めることの影響力は結構半端ないん
だよ
で、結
ね。
構削られますよね。
なるほど。じゃあ、国軍のその一つの方針としては、その力で攻めるんではなくて、まあ、一種の、まあ、兵糧攻めというか、
そうですね。
それでその市民側のその体力の低下をこう待つみたいな、そんな感じですか、今。
ですね。やっぱ
ねえ。
りそういう意味で言うと、まあ、サッカーで例えるところのボールを常に持っているのはやっぱり国軍なのかなっていう
なる
感
ほ
は
ど。
ありますね。
まあ、そうだよね。クーデター起こしたのが国軍なんだから、まあ、そうなっちゃうよね。
やっぱり軍を全国に展開するってコスト半端ないので、相当周到に準備して覚悟の上でやってると思いますね。
そりゃそうだ。ミャンマーの国って、ヤンゴンが、いわゆるその、商業の商業の都
そうですね。
で、
ネピドです
ネ
ね。
ピト、ごめんなさい、ネピトね。ネピトが、政治の都、首都
そうですね。首都です
ね。
ね。
そういう感じでいいんですかね。
はい。
その状況っていうのは多少の違いってあるんですか。
そうですね。まあ、どっちみち、デモも行われてますし、あと、まあ、各お役所が置かれているネピドの、各役所も、やっぱりストライキが起こってるので、やっぱり全国、まあ、大体同じような様ではありますね。
なるほど、なるほど。
むしろネピドとか、ネピド、ヤンゴンっていう軸で考えるよりも、ヤンゴンとその他の地域、もっと言うと、ヤンゴンと少数民族地域っていう軸の方がいいのかな。なんか、どうやら地方の方が夜血なまぐさいニュースが結構流れてきてるので、地方からちょっと抑え込みに来てるのかなっていう感はあり
な
ます
る
ね。
ほど。ミャンマーって、まあ、いわゆるたくさんの少数民族がいるわけですよね。で、そういった人たちが、まあ、地方にいると。で、そういった人たちに対するその力による抑え込みが今ちょっと始まってるみたいな、そんな感じですか。
そうですね、そっちもありつつも、まあ、確かラカイン州からのあたりでは、国軍とドンパチやってた方々と停戦合意を結んだりとかもあって。
ああ、そうなんだ。へえ。
はい、ちょっと私も少数民族地域に関しては追い切れてないんですけど、やっぱり動きは様々です
なる
ね。
ほどね。なるほどね。なるほど。じゃあ、ちょっとこれ収まるまで、まあ、結構な時間かかりそうですね。
まあ、そうですね、ちょっと収まるのっていうか、ヤンゴンで外資企業が経済活動を再び行える時期がいつになるのか全く見えないです
なる
ね。
ほど。まあ、最短でもその、 お正月明けじゃないとちょっとやばいな、厳しいなと。
そういう感じでですね、本社側には報告はしてますね。
なるほど。これももちろん話せる範囲でいいんですけど、そうすると どうなんですか、その今の仕事的に、そのヤンゴンに果たしてそのいる意味合いっていうのはなくなってくる感じもないですか？
いや、本当に今の仕事動いてないので、今の状況ってで、まあ、少なくとも私にとっては全く意味をなさない状況に、なってますね。
そうだよね。まあ、そうすると、その、まあ、もちろん職種、他のね、職種業態にもよるんだろうけども、まあ、少なくもっともやっぱり経済活動としては相当停滞するわけであって、そうなると、その、まあ、日系企業を含めて、その、いわゆるその、西側の国のね、企業のそのミャンマーからの撤退っていうのもちょっとない話じゃないと。
まあ、もう全然ありえると思いますね。
ありえる。なるほど。まあそうだよね。
やっぱり、まあ、特に、まあ、来るのも早いし、あの出るのも早い、法制関係なんかもう多分すでに動き始めてるはずだなとは私も思ってるんですけどね。まあそうですね。あとみんなストライキしちゃって出勤してる人がいないと、そもそも
そうだよ、ね、
あの工場が稼働できないしっていう感じで、
そうだよね。しかも縫製工場はその辺の縫製工場があるとしたらほとんどファストファッションでしょ
ですね。
そうすると、はい、どう考えてももう他の国でやっちゃうよね。
その方がもう全然もう、だってネットが通じなくなる可能性もあるし、通貨も安定しないし、
確かに
あのそもそも出勤するのかしないかもなんかその日にならないとよく分かんないから、ちょっとリスクだらけですよね。
確かに。そのさっきの通貨の話に出ましたけど、そのどうですか、為替レートは動きありますか？
そうですね、2月の頭時点、まあ、要はクーデターが起こった当日が、
はい、
ミャンマーの通貨チャットっていうんですけど、
はい
はいはい、1ドルが、1330チャットくらいだったのか、
はい
はい、で本日時点で、はい、まあ、そこ街中の両替所だと今1ドルが1420とかになってますね。
ほうほうほう。まあまあ粘ってる方だよね。でも
いや、私もかなり値崩れするんじゃないかなと思ったんですけど、意外と緩やかですね。
ね、踏ん張ってるね、それは思ったより。
ですね。
なるほどですね。わかりました。まあ、ちょっと、なかなかちょっと状況がね、どうなるか、もう、もちろん今では、今の状況では判断できないんでしょうけど、とにかくちょっと、安全面だけ気をつけてくださいね。
そうです ね、やっぱり、日本人の居住エリアでも不審者が出たりとか、そっちの話が出てますし、あと、バンコクのケースもそうなんですけど、
はい、
平和なデモから暴動に切り替わるのって、本当に一瞬らしいので、
そうだよね、そうだよね。
やっぱり速攻ですよね。
変な話、そこに変な仕込みをね、軍部が やらないとも限らないしね。
まあ十分ありえます ね。
それはやっぱあるでし、あると思った方がいいぐらいだから。だからまあとにかくちょっととにかく身の危険だけは本当に回避してください、なんとかね。
そうですね。万が一の待機先ももう確保してます
ね。ああ、本当。そっかそっかそっか。なるほどなるほど。
そこへ移動するときに襲われない限りは大丈夫かなっていう。
しかしあれだね、なかなかその、軍事クーデター真っ只中のところに身を置くって、なかなか一生のうちあるかないか、本当ほとんどしかないわけであって。
いやー、私も宮城出身なんですけど、ね、100年に一度あるかないかの津波を経験した10年後に今度はクーデターっていう、こんな人生あるかっていう。
ないよね、普通。
いやー、もう本当すごいなーっていう感じですね。
いやー、超ポジティブに考えたら、ネタには困んないなってことなんだろうけども。まあ、まあ本人にしてみりゃそんな憂鬱なこと言ってられんよね、これは。
まあ、生きてるうちは全部ネタですけど、死んじゃったらネタなんないですからね。まあまあまあ、
確かに死んだらシャレになんないからね。
OK、
わかりました。まあ、ちょっととにかく本当に、 身の安全だけ本当に確保してくださいね。本当に気をつけてください。
そうですね、もうやっ
はい。
ぱりそれ重視
はい。
で、
本当に。
やってまいりますんで、
はい。で、またちょっと、
はい。
本当に事情が許せば、また、また現地の状況なん
そうで
か
すね、
を、
また、
はい、レポートしてもらえるとありがたいですね。
またネットが通じていれ
はい。
ば、ぜひ
はい。
ご報告できれば
お
と。
願いしま
は
す。ツイッター常にチェックしてますんで。
い。ありがとうございま
はい。
す。
非常に貴重な情報だと思いますんでね。
ええー。
はい。
はい。
はい。じゃあ、というか、本当今日大変な時に、ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
はい。じゃあ、また本当に可能な範囲で構わないんで、またレポートしていただければありがたいなと思いますんで。
了解です。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし
はい。どうもありが
た。
とうございます。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や、
いろんな経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので、
今来たかもたまに脱ぎます。
スタジオスモーキーgmail.com、 皆様のご連絡を待ちしてます。よろしくお願いいたします。Yo!